さやか
リルの
お気持ちパトロール。FM 横浜ラブリーデー近藤さやかがお送りしています。この時間はさやかリルのお気持ちパトロール、リスナーの皆さんのお悩みやちょっとした心の叫びを聞いていきます。このコーナーを一緒にお届けするのはスキンケアブランドガリーヌのアンバサダードラッグクイーンのリル・グランビッチさんとガリーヌのビューティーアドバイザー小畑陽子さんです。リルさん、陽子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では陽子さん、リスナーから来たメッセージ紹介してください。
はい、まずはラジオネームキティさん。親しい人からの頼み事や提案を断るのが苦手です。断って相手との関係が壊れるのでは、自分が多少無理すれば円満なのではと思って引き受けてしまうことがあります。仮に断っても相手は気にしないことも頭ではわかるのですが、実際の場面で断るのが難しいです。さらにダメなのが、良い顔をして引き受けたもののやっぱり嫌だなとくよくよする自分です。最初から思い切って断ればよかったと後悔します。こんな自分の行動や性格が嫌で変えたいです。アドバイスがありましたらぜひいただきたいです。よろしくお願いいたします、ということなんですが、リルさん、さやかさん、いかがですか？
断るって本当に難しいよね。
さやかさん、難しいタイプ？
私は受け負うのがそんなに嫌じゃないタイプ。
あ、そう。
何でも別に、うんうんうん、できる範囲だったら、まあ、やれるから、うん、で受けたらやっちゃった方がその後気持ちいいことを知ってるからなんだけど、モヤモヤしながらもやり終わった時って意外と、うん、まあ、さっきのモヤよりはいいわって思えたりするし、
うんうんうん、
で本当に断るのが大変なことって分かんない。この仕事してると事務所があるから、
まあそうよね
断ってもらうための代理があるわけだから、うん、そうよね、だからそうね。でもそれ以上に私は親しい人からの頼み事や提案を断るのが苦手ですっていうのが気になって、うん、親しい人だったら私全然なんかあんま断んない。
あなんかだから多分親しくない人からの提案とかは断れちゃうんだよね、この方はね。
じゃないか、どうだろう
なのかなって思うよ。でその方には気持ちもこうすっと冷静になってお断りそのできちゃうんだけど、うん、なんか親しい人になっちゃうとそれができなくてちょっとギクシャクしちゃう。
親しき中にも礼儀ありのやつですか？
なのかな、わかんないけど、
それがちょっと辛いよっていうやつですか、
うん、ただ親しいっていうののそのキャパがどこまでかっていうのも、ね、うん、ちょっとこちらわからないんだけども、うん、私事務所入ってないから自分で全部断らなきゃいけないんですね、うん、例えば親しい方からのお仕事の依頼で、うん、ちょっとっていうものに関しては、うん、ちょっとっていう勇気がもうこの5年ぐらいですやっと出てきたのがね、
うん、
で、断る時のまあなんで受けてくんないのっていう時にね、うん、なんだろうな、ワクワクしなくてって、うん、答えちゃう時があるんですよ、
うん、はっきりしてていい。
そう、でもこれを伝えても怒っちゃう人もいるわけ。でも私と親しいんだったら、うん、
分かってくれ
なきゃね、分かってくれるの、うんうんうん、そのちょっとごめんなさいこの件私ワクワクしなくて、
うん、
いやなんかすごくお引き受けしたい気持ちはあるよ、うん、助けたい気持ちもあるけど、うん、ワクワクしなくて楽しくなさそうって言っちゃうの、
うん
うん、これを多分言えない関係の人だと、うん、もう親しいっていう括りに入れないから、
リルさんの場合はそこは親しくないって、
ね、親しくない、
価値観がちょっと理解してもらえないラインだからね。
そうなの、うんうん、この価値観理解してもらえないなら、うん、親しくする意味がないって思っちゃうから、うんうん、そこは結構スパッと切っちゃう。
そっか、なんかこのキティさんの自分の中でのまずそもそもの線引きっていうところだよね。
うんうん、どこが親しいかと、うん、何を親しいとするかっていうのは大事かも、うん、相手も親しいんだったら、うん、多分嫌なこと頼みたくないだろうし、
で本当に申し訳ないって言って断られても そうだよねっていうふうに引き下がれるしね、
うんうんうんうん、
だよね、
そうそうそう、
一応ごめん聞いてみただけみたいな感じのところもあるじゃないお友達って、
うん
うんうん、そうだね。 で受けちゃった手前今度はやだなやだなって思ってるっていうその性格もさらにダブルで嫌なわけですよ、
私もこれだもん、同じだもん、受けながらいやいやもう直前までいやいやいやいややってるからそれも嫌だったから、
うん、だから断るようにした。
そう、
そうだね、このいやいやしてるっていうのを自分でそこが嫌だな、くよくしてるの嫌だなって思ってる時点で、うん、結構ゴールには近いんだよね。
近い近い。
そう、このもやこんな性格嫌だったらまず自分のことを大事にするためにも、うん、ここを大事にするべきって、
そうそうそう、
もやもやしたくないんであれば受けない、
うん、受けない、もしくはその親しいの自分の感覚をもう一回見直す、
うん、
親しい関係の人たちの親しいか親しくないかを切り分けるは大事かもしれない、
うん、はいはい、なんかね厳しいようで実はこれってみんなやってることだから、うん、無意識のうちに、
うんうんうん、
だから自分の中でこの線引きをもう少しできるといいよね。
はい。
そっか。でもリルさんもね、まあ、仕事してるとやっぱり断ったりする場面あるわけだもんね。
うん、めっちゃある。
そうだよね。
うん。
ヨコさんもだってね、働いていてね、断らなきゃなっていう時もあるわけでしょ。
そうですね。難しいですよね。断り方
がどうやってたの、なんかもう
今まで。
ああ、うん、とか言って。うん、まあ、でも伝え方に気をつけてたかもしれない。断りは断ってた、
うん、ちゃんと断るけども、
うんうん、伝え方、うん、まあ、怒らせたくはないし、
うんうん、伝え方が結構ここって大事なんだよ、
ね、そうだね、断り方も伝え方の一つだわけだし、う
ん、それで関係が切らせたくないわけだし、別に、うんうん、なんて言うんだろう、その断るっていうのは、うん、その関係を続けながらもこれはできませんとか、うん、っていう言い方、
うん、
は考えるようにしてたかもしれない。
あ、そう、
優しく伝わるようにっていう、
うん、
あ、もっとマイルドにしたタイプですよね、私のそれが分かんないならいらないってタイプから
線引きですっていうのではなくて、
そう
か、だから線引きタイプもあれば、うん、その伝え方を工夫するっていうパターンもあるっていうことだよね、うん、
あるかもね、
うん、自分に当てはまることをちょっとやってみてほしいな、
うんうんうん、
あの次来られた時にうーんっていう顔をちょっとして、うん、察してほしいっていうのは難しいから、なんかちょっとこれ難しいかもしれないんだけどって言って、うん、いやだよね、でもちょっと私がやるのはなっていう、うん、その陽子スタイル、
ね、陽子スタイルで言えばもう最近はそのチャット GPT とかが結構その文面考えてくれるよね、
バシバシと、
うん、あのこの人のなんかこの関係を崩さずにこの件だけお断りしたいっていうのをコマンドっていうか、なんかその
入れると
指令出すと、
すごい、
なんかあーちょうどいいっていう文章で
このフレーズ欲しいみたいな、
そうそうそう、出してくれるよ。
すごいね、
うん、
もうマネージャーだもんね。
そう、
GPT だと思わなかったわ。いや、一つの案だね。
うんうんうん、
ね、確かにね、
伝え方だったり関係性のまずそもそもの線引きだったり、
はいはいはい、
まあ、私はやっちゃえばやるんだったらっていう
タイプなん
だね。
そうなんだけど、やってみたら意外と気持ちいいよみたいな、自分がまた一つ何かステップアップできるようになるかもしれないっていうタイプなんだ。
あ、もうそこ、うん、そっちに持ってくのね、うん、一つの体験としてっていうところに持ってくタイプね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
うんうん、
なんだけどちょっと一つずつなんか試してみてほしいなって思います、
うん、
ぜひとも、はい、じゃあ続いては、
はい、ラジオネーム金沢区サクサクさん。6歳の次男からお父さんと2人だけの日とお母さんと2人だけの日を作ってほしいと言われました。我が家にはその他に10歳の長男と1歳の三男がいて、長男は毎週土日祝日はサッカーの習い事で、自分はコーチをしているので休日は長男と過ごす時間が長くなり、妻は日頃から1歳の育児に追われていて次男は寂しい思いをしているのかななんて思いました。妻とは三兄弟とも平等になるように気にかけようねと話していて、次男との時間や家族との時間も作ってるつもりなのですが、なかなか思い通りにはいかないものですね。何か良いアイデアがあればアドバイスお願いしますということですが、リルさん、さやかさん、いかがですか。
わー、かわいい
兄弟の真ん中の子って感じだよ ね、 これね、本当に、
うんうん、
まず一番ちっちゃい子は本当に命だから、まず何よりも何もできないから全てやってあげなきゃいけないっていうところで目が離せないでしょう、うんうん、でお兄ちゃんはちょっとずつこうね動けるようになってきてっていう中で、真ん中なんか僕はっていう気持ちにちょっとなるっていうのもあるっていうよね、本当にね、真ん中の子ってね、うん、
ね、
うちも弟が3人男の子なんで、
お子さんが
そう、みんなそれはやっぱりなんか次男の子が一番なんかやっぱり欲するみたいで、
やっぱりそうな
の、弟は結構一人ずつの時間を取ってるみたい、その一緒に買い物に行く、人2人で行くみたいな、一緒に散歩に行く、一緒にご飯を食べるのを意識的に作ってるみたい。
そっか、一対一でしっかりと会話ができる、甘えられる時間っていうのを設けるっていうのはもう絶対に必要だと思うから、で、ね、奥さんもね追われてると思うけど、
これもあの2人がキャパオーバーしているので、あのこれこそ本当第三者の介入ですね。あのこの奥様の1歳の育児に追われているっていう部分をサポートできるサービスを何か利用する日を作って、次男さんにまず奥さんが当てる時間っていうのをちょっと作っていただけたらいいかなと思う。だって旦那さんはさ、土日祝はサッカーの習い事のコーチに行かなきゃいけないわけでしょ、だから一日その次男の相手をする日っていうのは多分一日は難しいんだよね、一晩とかだったらできるかもしれないけど、
長男とはいっぱい会ってるのにっていうのもあるよね、
あるよね、まあなんかその6歳の次男さんが今後もしかしてそのサッカーチームに入るとかっていうことがない限り、多分お父様との関わりっていうのは
ちょっと減ってくよね、
薄れる薄れるので、
だったら例えば家でのお風呂は絶対に次男と入るとかね、なんかそういう代わりに絶対にこの時間は確保されるっていうものを、こう揺るがぬものを与えるっていうか、
めちゃくちゃ聡明だよこの次男の男の子は。
本当だよ、
だって自分が何を欲してるかをちゃんと明確に言える6歳で、で2人だけの時間を作ってっていうのが、お父さんとの時間、お母さんとの時間っていうのがちゃんと欲しいっていうことを、日にすることは難しいけど時間にすることはできると思うんですよ。
そうだね、だからこの日を作ってじゃなくて時間になるけれども、でもその時間がある日だわけだから、だから何曜日はじゃないけども、なんかこう、あの第3何曜日はとかじゃないけど、こういうふうに決めればの日にとして言えるから、だからなんかこう次男と必ず二人きりになれる時間は設けてほしいし、奥さんが赤ちゃんのことでいっぱいで上の子ができないってなるんであれば、そこは上の子もしくは赤ちゃんを見てくれる時間を次男のためにも作るっていうことだよね、
そうですね、
シッターさんとか、あの行政のそういうファミリーサポートだったりとか、あのもちろん親御さんがいればっていうところだったりっていう、確実に動かない時間を設けてあげるだけでも、だいぶなんかこう和らぐと思うし、ここまで子供が6歳の子が具体的に言ってくるっていうのは、なかなかこう SOS に近いんじゃないと私は思うので、
思います。
大至急、本当にやってほしいな、
そう、聡明であり、すごく傷つきやすくもあると思うから、あのそこはしっかり時間を取ってあげる日っていうのを明確にしてあげた方がいいと思いますね、
はい、
はい、
ぜひとも。さあ今日のお気持ちいかがでしたか。なんかすごいね、グッとくるね、
ねえ、なんか本当にいろいろ見直さなきゃいけない時って来るんだわって、また自分にも降りかかってくるんだわっていう今日お話だったな
そうだね、こうやって自分が生きてきて、でもなんかこうトライアンドエラーしてきて、これは自分の中では正解だったっていうものが一つはあるわけじゃない、何かしら、なんかそれが全部みんなにと当たりじゃないかもしれないけども、なんかキディさんとかのね、なんかこう断る案件に関しては、なんか一人でもいろんな人たちから話を聞いて、なんかアイデアもらってほしいなって思った、あなたはどうしてるこういう時って、真似してみようってできるのが一つでもあれば、トライしてほしいなって私は思った、はい、リルさんやヨーコさん、私に聞いてほしい話があるという方は lovely@fmyokohama.jp までメッセージを送ってください。たくさんのご参加お待ちしています。では皆さん来週もお楽しみに。せーの、
お気を確かに。